熱血
人体塾超ええやん。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ塾長、はい、8月も今日で終わりで、明日から9月に入りますけれども ね、
ようやく暑い夏も終わりますね。
なんかまだ続きそうなぐらい、ね、暑い感じですけどね今年は ねもう夏休みも終わりますし、
そうです、ね、
今必死で宿題の追い込み中という方もいらっしゃるかもしれませんが、
今日で最後の宿題、
この週末でね。
あ、僕らもうね、学校行ってる時はそうでしたけどね。
もうね、分かってるんだけどやっぱり最後の方まで溜めちゃうんですよ ね。
計画してちょっとやったらええのにやらなかったという
です、ね、どうしても
ね
夏休みあっという間ですからね気づけばもうみたいな感じですが、
はい、
ね、
はい、
塾長にとってはこの夏は充実してましたか？
まあまあ毎年あまり変わらないですけどね。
変わらないですか？
まあ先週はね、宮城県の方へ行ってたんですけども、
そうですね、
それぐらいでそう変わり映えはしないですね。
まあでももうすぐ秋、
はい、
近づいてきますけれどもね、
はい、はい、食欲の秋やから、これからですね、やっぱり美味しいものがたくさん出てきます。京都はですね、去年もそうやったんですけど、山科に観光農園ありましてね、
お
ブドウができて、そこで、まあ、僕らの友達が作ってるんですけど、ピオーネ、
うん、あ、ピオーネいいじゃん。
これがまたうまい。
いいな、
山科のピオーネは抜群。
あ、
こんだけ言うたらちょっと送ってくれへんかなと思って
山科のブドウはもうこれからですか？
そうです。ピオーネはね、大体9月入ってから10日過ぎぐらいなんで、
はいはい、
僕らの学校、高校時代のですね、友達がですね、ピオーネ一生懸命作ってます。川津くんとかですね、竹村くん、渡辺くんが作ってるんですけども、はい、まあ毎年ですね、業者さんにですね、まあ、150杯ぐらい買ってですね、はい、食べていただいてるんです。
あ、
それがめちゃくちゃ評判いいんですよ。評判いいんです。
いいですね。
だから皆さん方ですね、ブドウは山科のね、行っていただいたら美味しいピオーネがこれから出ますから、皆さん行ってくださいね。
そっか、食欲の秋楽しみですね。
はいはい、オムロスの辺にあるお店ある、ね、あるらしいですから。
本当ですか？
はい、
いいなぁ。まあ、今週、来週の放送ではですね、塾長、先ほどおっしゃいましたけれども、この夏は塾長も宮城県の方に行かれましたからね、
はい、
放送の中で毎回ゲストをお迎えしているコーナーに変わりまして、超ええさんが企画されて、8月20日から5日間にわたって行われました宮城復興支援ボランティアツアー、
はい、
この話をもうじっくりと伺っていきたいと思います。
そうですね、じっくり話をしましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
熱血
人体塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして、普段は聞けない業界の貴重なお話やお得な情報を伺ってまいります。さて、この時間は株式会社超ええさんがこの夏に企画された宮城復興支援ボランティアツアーについてお話を伺っていきます。 田塾長、
はい、
ね、本当に5日間の日程で行かれましたけれども、
そうですね、まあ1週間経ってですね、
はい、
体調戻ってきたんで、
戻ってきましたか、
ええ、
まあでも塾長はね、体力的にはもう誰にも負けないぐらい終わりになったでしょうか。東北でも大活躍したんじゃないですか。
頑張りました ね、
ねえ、まずは今回の宮城復興支援ボランティアツアーについて改めてご紹介いただきたいんですが、はい、日程としてはずっともうお伝えしてましたけれども、8月20日からの5日間行かれました、
ね、あの実はですね、東北の宮城県の仙台まで行くのにですね、
はい、
まあ、休憩を含めると12時間ぐらいかかるんですね。
長い道のりですよね。
だからもう朝ですね、8時スタ、京都駅前に集まって、
はい、
まあ、バスに乗って行くんですけどね、バスはですね、名神から東北自動車道を走ってですね、日本海側を走った方が早いらしいです。
お
で、新潟行って、新潟から磐越道っていうのかな、関越道かなんか知らんけど、それをずっと日本、太平洋側に行って、そこから東北の東北自動車ですか、あれをずっと北へ上がってですね、
はい、
仙台へ行くんですけどね、
はい、
まあ、12時間かかるという。
12時間、
だから20日の日はもうずっとバスですね。
そうですね、
向こう着いたら夜の8時です。
は
あ、それから食事して休んでですね、うん、明くる日は8時半頃からですね、集まって、
はい、
行くんですかね、被災地のところへ、
ええ、
まあ、第一日目はですね、向こうの荒浜地区っていうところ行ったんですけどね、
はい、
浜の近くはですね、非常に高速道路が走ってて、その高速道路で波がこう止まったんですけどね、
ええ、
その止まる前の高速道路よりも止まった逆に水が浸かった地域ですね、
はい、
そこの地域でですね、草を除草したりとかね、だから近くのところを耕したりとか、
ええ、
ゴミ拾ったりとか、結構そのいろんな浮遊物があってですね、いろんなものが入ってるんで、はい、それをですね、一日まあ片付けたりとかやったんですけど、結構ですね、皆さん体力その日はなんかものすごい馬力があってですね、
あ、本当ですか、
結構早く終わりましてですね、
ええ、
2時頃にもそこ終わってしまった、
あ、予定の工程を、
ええ、まあまあいろんな説明を持って、まあ、ボランティアのリーダーの方もいらっしゃいますので、近くのそのもっとひどかった荒浜地区へ行ってですね、慰霊塔がありましたんで、そこをお参りしましたね、
はい、
そこらも一帯はですね、もう結局は波でもう家が全部なくなってるんで、ずっと基礎です、基礎がずっとあってですね、まあ、海の近くなんですけどね、小学校があって、小学校はやっぱり2階まで使ってみたいですね、
は
あ、全然もうめちゃくちゃなってます。ガソリンスタンドとかね、見たけどもひどいもんでですね、
はい、
まあ、そこへ見て、あくる日は今度はですね、船に乗って桂浜に渡って浜のね、瓦礫の撤去やったんですね、
は
あ
は
あ、これまたですね、300メートルぐらいの長いあるところをですね、
はい、
ずっとみんなで綺麗に掃除してですね、はあ、まあ結構綺麗になりましたけどね、
まあ重たいものもいっぱいあったでしょうね。
そうだね、大きい木があったりとかね、そういう柱とかも結構あるんですね、
は
あ、それを片付けたりとか固めて、それとその島がちょうどお祭りが近くなんでね、近くに近日あるんで、そこに神社がありましてですね、神社の中をずっと清掃したりとかね、
はい、
まあ、結構ですね、1日夕方までやりましたね。これは結構きつかったね。
かなりの体力仕事ですね。
大変でしたわ。で、まあ、あと、まあ、終わってですね、あれ5時11分の船に乗って帰るんですけどね、そのやっぱ浜も震災でですね、1メートルぐらい下がってるんですね。ダーンと下がってもうて、
浜自体が、
ほん で、うん、で休憩所の横なんかもう波のように土地がこう割れてですね、ひどいことになってましたね。だからまあそこへ行って、まあ、船乗って帰って、まあ、僕の友達が宮城県のですね、石巻の人が来てくれてですね、はい、まあ、そこでちょっと話をして、もう僕はすぐ乗って帰ったんですけど、3日目は今度はですね、七ヶ浜町っていうところへ行ってボランティアをやりましたです、
はい、
そこは結構ですね、大きいボランティアセンターでね、市やなしに町がも運営してるんですね、うん、高台の学校 の、 その体育館の中にもそうだ支援物資がいっぱいありましてね、
塾長の翔英さんとしても届けられましたもんね、
それは去年 100杯ぐらいは100ケースぐらい送ったんです、そこは、まあ、また別のところで送ったんですけども、
はい、
ここもですね、やっぱり今まで6万人ぐらい来てくれてましたね。で、行ったんですけど、まだまだ復興できてなくてね、水がいろんなものを運んできますから、
は
あ、土の中に瓦礫がいっぱい入ってるんですね。そこが今度草がずっと生えてですね、 たまたま行った時に立命館宇治高校の学生さんがバス一台来てましたね、今日1日だけですって言ってましたけどね、まあ240〜250名ぐらいが集まってですね、草引きを、草刈りと草引きを助走ずっとやりまして、まあ非常に暑かったんでね、皆さんやっぱり体力消耗するんで、まあ3時頃に終わってですね、もう今日はこれで終わってくださいっていう指示やったんですけどね、ただまあ十分できたかできてないかわからないけども、まあ地元の人にはまあ会うとですね、ご苦労さんですねって言っていただいたりとか、まあしながら、まあ3日間終わってですね、明くる日帰ってきたんですよ。結構暑くてきつかったですね。
ねえ、だからその暑さは関西と変わらないぐらい暑かったそうですね。
暑かったですね。もうみんなドロドロでズクズクなってるんです ね。うわ、だから参加した人がほとんど学生さんが多くてね、
8割
は学生さ ん, ん、
ね、若い方が多かったんですね。
だから体力ものすごいあるんです、で夜になったらまだカラオケ行ってるっていう、
わお、
君らは一体何どういう体力してんねんという僕らはもう寝てましたけどね。
すごいですね。翌朝でも朝また早いでしょ。
朝もう、まあ、半分2時間ぐらいしか寝
てないので
、1日暑い中であと草引きやってですね、皆さん真面目な方で、本当に一生懸命協力していただいて、非常に良かったですね、行ったということが。で行きたい方もやっぱたくさんいたんですね、
最終的にでも抽選でしたもんね。
そうです。だから彼らはもう本当に行きたかって、まあ、行く場合はお金かかりますからね、だからそれがやっぱり大変なんですけど、まあ、今回はうちの会社で一応費用全額負担するということをやりましたんで、もうほんまに今回ありがとうございました、ね、感謝の言葉いっぱいいただきました。
あ、本当ですか、
よかったよかった言うて、まあまあ、まあ、そういった意味ではね、まあ、やってよかったなというふうに思ってるんですけど、
大体40名ぐらいで行かれたんですよね。
そうですそうです、
もうその若い力がを中心に集結して本当に濃厚な時間を過ごされたんです ね、
ですね。中にはですね、社会人の方で、まあ、警察官の方とかね、それから消防士の方とか、宅配の仕事してた方とかですね、もううちが配りましたから、もうその時点で会社に言うて休暇を取っていただいてね、5年参加したと。
そうですか、地元の方との交流も結構あったんですか。
地元の方の交流でも私、地元にですねお知り合いましてですね、まあ、彼が水浦差し入れをしてくれたんですけどね、まあ、非常に感謝してですね、去年も震災の時にはなんか足らんもんある言うたら、食べるもん欲しいって言うから、レトルトカレーとかなんやかんやをですね、8個ダンボルロで100杯ぐらい送ったんですよ、そこに外にですね全部頑張れとかいろんなこうメッセージを入れてですね、それを見て涙を流して、彼らはそのメッセダンボル箱をねずっと置いてたり。
やっぱりその直接的な気持ちが綴られているのが嬉しかったんですね。
初め1個か2個やったんですけど、本当は100杯ぐらい送ってますから、後からどんどん来るからびっくりした、はい、まあ彼とは知り合いなんでね、まあ、仕事の関係なんですけども、まあ、そういった人が喜んでも大変な、非常に良かったなという思ってるんですけどね。
でも以前に塾長行かれた時とやっぱりまださほど変わってない状態なんですかね。
そうですね、あんまり変わってないですね。まだまだやっぱり震災の爪痕が残ってますからね、だから仙台市内っていうのは都会ですから、まあ、比較的まだマシなんですけど、やっぱ海沿いがまだかなりですねひどい状態になってますね。だから、まあ、皆さんできるだけですね、このラジオを聞いてる皆さんがですね、リストの皆さんが機会があればですね、まあ、参加そういうボランティア行っていただいたら、まあ、喜んでいただけるのちゃうかなというふうに思います。まだ、そうやね、ちゃんとなろうもやっぱり10年以上かかるなっていう話をしてましたけどね。
本当に長いスパンで見なきゃいけないとは言われてますからね。
がれきがすごいですよ。
そうですよね、
山より高いです。山より高い、僕らが丘を走ってもそれより高いところにがれきがガーッ積んだんです。
すごいですね。
どうするのかなと思うぐらいね、ひどい状況でしたね。これはもう現地へ行かないと分かりません。
外からの力が入ってくるのは地元の方にとってものすごい力になるでしょうしね。
我々は、まあ、3日間ぐらいちょっとやるだけですけどね、要はやっぱり地元を復興させていくのは地元の力なんですよ、彼らを応援する、応援するっていうことをしてたら、彼らが力を出してですね、自分らの生まれた故郷でふるさとを復興させていくと、彼らのために応援する応援団ですね。
そうですね、
やるのは地元の人なんですよ。これもしょうがない、国とか地元の人しかしゃあないです。だけど、まあ応援はした方がいいのかなというふうに思いますけどね。
いやー、これちょっとまだまだ話し足りないので、やっぱり 来週も設けておいてよかったですね、
はい、
熱血交友録今週は長英さんが8月20日から5日間にわたって行われました、宮城復興支援ボランティアツアーについて、塾長から貴重なお話を伺いましたけれども、まだまだちょっと掘り下げて伺いたいので、来週も引き続き宮城復興支援ボランティアツアーについて伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
では塾長、はい、ここで1曲いきましょう、
今日はですねスーパーフライの輝く月のように、
どうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
あ、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長英マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長英。
熱血
人体塾超エアン。
人体のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血人体塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。メッセージどんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もいろいろとメッセージいただいておりますので、
はい、ご紹介します。
ありがとうございます、
はい、
今日はこの方をご紹介します。京都市西京区にお住まいの吉久さんからいただきました。ありがとうございます。長田さん、茂田さん、こんにちは。こんにちは。この度の宇治の豪雨ではたくさんの方が被害に遭われました。これすごかったんですよ ね、
本
当にね、お見舞い申し上げるとともに、一日も早い回復を願ってやみません。私も京都で豪雨というのがあまりピンとこなかったので自然災害の恐ろしさを改めて感じています。この場合マンションに入居している物件が豪雨になって床下浸水や床上浸水になれば保証とかあるのですか？物件に関する修復費とかはいらないと思いますが、家財道具などはやはり保険をかけないと全額損になってしまうのですか？住めなくなった場合や修理で一時的に避難している場合は日割りなどで割引とかあるのですか？保険も普通の保険では降りないと聞きましたが、特約とか入らないといけないのですね。ふと疑問に思い質問させていただきましたと、メッセージをいただいております。このもう宇治のあたりの豪雨被害というのは、
ね、
本当にもう道路が完全に水浸しになって車が流れてしまうほどでした、
ね、地域がね、
はい、
あれちょうどあの宇治線の三室堂の駅の周辺は思うんですけどね、
はい、
だから五箇所地域と、あの方の山手はですね、三室寺というお寺があるんですね、
ええ、
それはずっと山手になってますから、うん、その山を越えるとですね質川っていうですねあの集落になるんですけどね、はい、まあ、あと住山も結構ひどかったんですけども、うん、雨が降って山ですからどうしても水は高いところ低いところに流れますから、それがやっぱり山ですから泥水になるわけですね、
うん、
それがもう一斉にずらーっと流れてきたというです、ね、まあ、当社が管理させていただいてるですねリバーサイド車田とかコーポミムロかな、そういうマンションがですねちょっと被害になりましてね、
ありましたか、
当日ですねうちの社員も10名ぐらい行きましてですね、水がやっぱり僕も見に行きました。1メーターぐらい使ってましたね、
はい、
だから車が何台かもうダメになったみたいですね。
あ、
まあ、地元の人は1日だったらまあ水が引きますので、
うん、
皆さんあの家の片付けられてましたけどね、
うん、
その後また雨が降ってですね、
そうなんですよね、
大丈夫かなと思うぐらいですね、ついかついからこう降ったんですけど、まあ、あれはまあそういうことないようにですね宇治市の宇治市か、まあ、京都府なんか知りませんけども公共事業としてちゃんとですねそういう被害ないようにこれから手を打っていただけると思うんですけども、
うそうですね、
確かにまああの珍しいですね。
そうですね。その長英さんが管理されているマンションとしては建物としては大丈夫だったんですか？
あの一箇所はですね駐車場、まあ一階で駐車場が泥水で、
はい、
泥になった、泥があの堆積したということで、うん、もう一箇所もあの一階がガレージになってましたね、
うん、
上が部屋なんでガレージの部分に車置いてますからそれが使ったと、
はい、はいはいはい、
でポンプもダメになったんで当日ですね業者さん呼んでポンプをその日に全部復旧しました。
あ、その日
もう生活できるように、はい、あのちゃんとしまして、まあ、うん、使った場合はですね一応保険等がありますので保険をまあ使うというふうに なってますね。まあこういう時こそ保険屋を出番。
そうですね。その保険についての質問で、あのその建物に関する修復費というのはやっぱり管理されている側になると思うんですけれども、はい、賃貸物件の場合、はい、家財道具、やっぱり部屋の中の家財などは保険にそれぞれ入っていないと引かないんですよね。
家財保険がお入りになった時にですね、大体まあ2年間で2万円までの金額と思うんですけど、まあ、まだ他にですね盗難とかいろんなものをつけていくともう2万円以上になるケースが出てきます。安ければ1万数千円でいけると思うんですけども、うん、まあ、保険をかけておくと、まあ、転ばぬ先の杖でね、何、うん、かあった時にやっぱ役に立つんで、
はい、
まあ、保険はこういう時は有効になりますね。
そうですね、
かけとかないとやっぱりダメですね。
そうですね、はい、大体だから2年契約で1万から2万ぐらいで、
はい、大体あの契約期間であの一括払いで最初に払いますからね、
はい、
次更新の時に、更新される時はまた同じように払っていただいたら、うん、あのそれで安心ですわね、
はい、賃貸物件の場合基本的にその火災保険、火災保険っていうのは入っていただくようになっているようですけれども、
はいはいはい、
あの例えばそのあの何かちょっと建物被害があって一時的にどこかに避難している場合っていうのは日割りで割引とかあるんですか、その家賃に関して。
いや、それはちょっとあの雑費で多分出ると思うんですよ。
雑費で、
例えば火災起きてですね、はい、あの火災起きてその時に部屋が使えなくなったら、はいはい、他の部屋を借りると、うん、それは多分諸雑費でですね、これだけはなしに細かいお金がいりますよ、その時に泊まったりとかね、はい、宿泊施設とか、それ雑費で多分出ると思いますけどね、う
ん
う
ん、それなりのフォローはちゃんとしていただけると、
うちはもうそういうのは完璧でですね、もし何かあったらですね、まあうちマンスリー事業部がありますから、はい、そこは他の部屋にちゃんとセッティングしてですね、もう進めるようにちゃんとやります、
はいはいはい、
めちゃくちゃ早いんですよ。
なるほど。
だからまあ逃がされてる方のフォローはですね、一応うちの方は完璧できるようになってますので、
うん、
安心してお住みになっていただいて結構です、
はい、ということでございます、はい、あのですので、ね、どこの不動産会社を選んでどこの管理物件を選ぶかっていうのでもやっぱり保証っていうのは変わってくるかもしれませんしね。
そうですね、
はいはい、その辺もしっかりとチェックして選んでいただければと思います、はいはい、吉下さんありがとうございました。では塾長、
はい、
今週のツボお願いします。
そらもう保険は必ずかけましょう、うん、はい、
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探し What's your way?
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超ええはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは超えい。
お送りしてきました、熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
明日から9月ですけれども、
はい、
明日からオープンします。
オープンします ね、パンパラパ
ーン、パンパラパ
ンパンパンパラパーンとですね、
勢いがありますね。
プレスショップ、
はい、
ね、京都の高野泉屋さんの中に、
ね、
明日から開店します。
泉屋さんの中になるんですね。
そうですよ、
はい、これ2店舗目ですからね。
そうです。
1店舗目はゼスト池、
ゼスト池の地下ですね、
ね、地下に
ちょっと派手な飾りですけども、まあまあ
写真見たらものすごい目立ちますよね。
目立っちゃいますねあれは、まあ、不動産屋さんへちょっと行きにくい方、
うん、
どっちか言うたら恥ずかしいなっていう恥ずかしがりの人はですね、
うん、
人がいない、ね、スタッフレスショップ行っていただいたらいいなというふうに思いますけども、
ね、
スタッフレスショップっていうのをものすごい言いにくいなんか皆さん名前を考えて、ね、リクエストしていただいたらありがたいんですけども、
お番組でもそれ、
ね、
受け付けていいですか。
いいですね米10キロぐらいちょっとプレゼントしてもいいなと思うんですけど、
え、米10キロいいんですか、言っちゃった本当ですか。
いいんですよ
え、皆さんお聞きになりましたか。
一回見に行っていただいてですね、はい、おしゃれな名前を皆さん募集しますから、お考えてですね連絡してください。
今長英さんの無人スタッフレスショップ、これ正式名がねちょっとこれ言いにくいってことで、なんかいい名前ないかと、
ないかない
うことでございます。
募集します。
思いついた方はぜひこの番組宛てにもメッセージとともにお送りいただきましたら、このお米10キロいただけるそうですよこれ、
はい、
素晴らしい。採用された方ですからねこれね。よろしくお願いします、ね、
そう募集みんな来られたらそんなのいっぱいなって
皆さんにはちょっとお渡しできませんね、うん、採用された方に、お米10キロプレゼントさせていただきますので、
まあまあ、
これ長英さんのホームページにもそのスタッフレスショップのこと載ってるんですかね。
そうです、
それ見てもらえばまた名前何か浮かんでくるかもしれませんね、
はい、僕今勝手で急に言うたんで、
そうですよ
担当の営業の井上部長はびっくりすると思う、なんて勝手なことすんねやとまあそれはしゃあない、
いやでももしいいお名前浮かんだらよろしくお願いします、
ね。
そして長英さんではただいまダブルキャンペーンまだまだ開催中ですので、こちらも合わせてお願いします。
そうです、
家賃3ヶ月半額キャンペーン、
これが問題や、
これ問題です、
これがもう半額はきつい
9月30日までになってますから ね、
ねやめたいですけど、もう1ヶ月やるということ
になります、はい、そうですよ、はい、9月いっぱいまでの、ね、期間になりますから、このキャンペーンよろしくお願いします、
はい、
そして年末チャポン宝くじ、はい、この太っ腹キャンペーンは11月30日まで、こちらはまだ期間がありますね。
そうですね、
はい、総額550万円がドーンと当たる、年末チャポン宝くじ、こちらも入居されている方、これから長英の管理されている物件を買われる方対象になりますから、入居されている方には案内は行ってるはずですからね。
一応 全部屋の方にですね応募用紙配ってます、
はい、チェックしてみてください、はい、熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です、さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。